その2、まちづくり、防災。問屋町エリアでシェアリング実験。問い、超小型モビリティは抜本的な省エネが図られ、大気汚染物質の排出もなく、環境負荷の低減も期待できると聞いている。平成29年度の導入可能性の検討状況は？答え、日常の移動手段としての可能性を探るため、29年5月から地域モニター実験を実施しているが、中心部で公共交通との連携効果を探るシェアリング実験も行うことにしている。シェアリング実験は、公共交通の不便な問屋町エリアと、中心部の駅やバスターミナル付近にステーションを設置し、有料で乗り捨て可能、10月初旬から3ヶ月程度行うべく準備している。今後、利用者のアンケート結果を分析し、岡山大学交通事業者岡山市などで構成した協議会の意見も踏まえ、超小型モビリティの有効性を探っていきたい。デマンド型乗り合いタクシー、他の地域でも導入を検討。問い、灘崎の羽沢地区で試験運行しているデマンド型乗り合いタクシーには課題があると思うが、どんな将来像を思い描いているのか。また、他の地域での導入も検討されているが、進捗状況は？答え、事前予約が必要なため、予約手順を覚えるのが大変、予約が面倒といった声があるものの、自宅や目的地付近での乗降が可能で、また需要に応じた運行で経費が最小限となり赤字が抑制される。このため、まとまった交通需要のない地域で移動手段を確保するには有効な手法の一つと考えている。現在、羽沢地区のほかに、千種地区、真矢上野谷地区、牧山地区で地元検討組織が設置され、ニーズ調査を実施し、運行計画の検討に着手している。LRT 化の効果をより多くの市民に。問い、コンパクトでネットワーク化された都市づくりに向け、吉備線 LRT 化が果たす役割や効果は？また、沿線住民だけでなく、より多くの市民に整備効果を届ける施策を考えているのか。答え、運行回数の増加、新駅の設置、バリアフリー化、公共交通の機能強化で、沿線地域への居住や施設の集約に一定の効果が見込まれると考える。コンパクトでネットワーク化された都市づくりの実現には、LRT 化で一宮高松方面の連携軸を強化するとともに、駅へのアクセス道路の整備や新駅の設置で、生活交通や路線バスで駅と周辺の集落をつなげ、広く周辺地域まで受益を得られるようにするなど、面的な取り組みを検討する必要がある。マンホールの液状化対策を順次実施。問い、全国でゲリラ豪雨が発生し、浸水被害をもたらしている。下水道管挙の長寿命化耐震化事業でマンホールの液状化対策は進んでいるのか。答え、地震による地盤の液状化でマンホールが道路面から浮上や沈下した場合、汚水・雨水排出の支障となる。また、交通の障害となって避難や救助活動に悪影響をもたらすことから、マンホールの耐震化液状化対策は重要である。平成37年度までに重要な汚水幹線の耐震調査を 44km 実施予定で、幹線環境は緊急度の高い順に耐震補強工事などと合わせて液状化対策を行う。大規模災害時でも早急にトイレが使用できるように配備。問い、避難所の備蓄品に組み立て式トイレがないのはなぜか。衛生面を考えると備蓄品のリストに入れるべきではないか。答え、平成25年に策定した岡山市備蓄計画に基づき、避難生活に必要な食料品や生活必需品などを備蓄しており、組み立て式トイレは岡山ドームや各区役所などに配備し、必要な避難所へ運搬・配布することにしている。現在、岡山市備蓄計画を見直しており、組み立て式トイレについても必要に応じて機能や数量を検討し、配備していきたい。その3、子育て・福祉。放課後児童クラブ運営が標準基準に達するよう支援。問い、地域によって保護者負担、会所時間、保育内容がバラバラで、子育て支援などの点からも問題がある。運営の平準化に向けた進捗状況は？ 答え、運営委員会方式による放課後児童クラブの標準基準を平成28年度に改正し、各クラブの運営を標準基準に近づけていくことを目標としている。その結果、28年度と29年度を比べると、6年生までの受け入れは38クラブから51クラブに、保護者から利用希望がある場合の午後7時までの開所は31クラブから37クラブになるなど、目標に向けた取り組みが徐々に進んでいる。今後も各クラブの実情を考慮しながら、それぞれの運営が標準基準に到達するよう支援していきたい。子ども医療費助成制度はバランスの取れた現行制度を続行。問い、小学生の通院に自己負担が必要なのは、岡山県では岡山市のみだが、子ども医療費助成が県下最低であることをどう認識しているのか。答え、子育て家庭への支援などの観点から、平成28年4月より小学生の通院の自己負担を3割から1割に軽減している。1割負担を残すことにより、いわゆるコンビニ受診の抑制に一定の効果があり、保護者や医療現場の負担軽減の面からもバランスが取れている状態と考えている。用語解説、コンビニ受診。医療機関の休日や夜間の救急外来に緊急性のない軽症患者が受診することと言われている。用語解説終わり。また、自己負担額なしとしていた政令市などで自己負担を求める動きがあり、当面は今の制度を続けていきたい。未来を担う子どもたちにお金の教育を。問い、お金は生活していく上で極めて重要で、小中学生の頃から使い方などを正しく理解する必要がある。金融や経済の教育を一層充実させる必要があるのではないか。答え、子どもたちが将来望ましい消費者や納税者になるために、金融機関の役割や為替相場、財政の仕組みや税金の種類など、経済の基本的事項を中学校の社会科などで学習している。また、税務署などの出前授業も行っている。今後も専門家や民間企業などの支援を受けながら学習の充実を図っていきたい。就労継続支援 A 型事業所に経営アドバイスを。用語解説。就労継続支援 A 型事業所、B 型事業所。企業などに雇用されることが困難な方を対象に、障害者総合支援法に基づき就労の機会を提供するとともに、作業などを行うことにより、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練や支援を行うサービス。A 型事業所は雇用契約を結び、働きながら就労のための訓練や支援を行う。B 型事業所は雇用契約を結ばずに、働きながら就労のための訓練や支援を行う。用語解説終わり。問い、就労継続支援 A 型事業所の中には、経営ノウハウや販路の開拓が十分でなく、身近な相談先もない事業所が多いと聞いている。市として経営アドバイスを行う体制が必要ではないか。答え、岡山市では平成28年度から就労継続支援 B 型事業所の中で、工賃水準の低い事業所を対象に中小企業の経営相談支援機関を活用し、経営改善などを支援する事業を開始している。今後、この事業の対象に A 型事業所を加えることができるかなど、事業所の経営安定に向けできることを検討していきたい。バリアフリー基本構想の策定を検討。問い、バリアフリー化のための方針や事業などを盛り込んだバリアフリー基本構想を策定していない政令市は岡山市のみだが、他の条例や計画で代替可能と考えているのか。今後、基本構想を策定する計画はあるのか。答え、バリアフリーについては、現在策定中の新たな総合交通計画の中で、しっかりと位置づけていくとともに、バリアフリー基本構想の策定も前向きに検討していきたい。高齢者の経験と知識を生かした社会参加や地域貢献の促進。問い、超高齢社会を迎えることから、高齢者に優しい都市にならなければならない。平成27年9月に開所した生涯現役応援センターの活動の効果と課題は。 答え、センターの開所から29年7月までの登録者数は210人で、活動先も高齢者施設や子育て関係施設を中心に128件の登録がある。実際の活動に結びついた件数は308件で、多くの好事例が生まれている。今後は登録高齢者のさらなる拡大とともに、地域や社会とのつながりを一層創出するため、より幅広い分野での活動先を確保していく必要があると考える。6. 議会トピックス、8ページ。議員研修会を開催。平成29年8月23日に、赤岩市桜ヶ丘生き生き交流センターで開催された第49回岡山県市議会議員研修会に、岡山市を含む県下15市の市議会から約230人の参加がありました。株式会社地方議会総合研究所代表取締役、明治大学政治経済学部講師、広瀬和彦氏による、議会改革における課題と対応と題した講演では、議員間討議を活性化するために委員会単位でワークショップを開催するとともに、学識経験者からのヒアリングや先進地視察を活発に行うことが必要であるなどの提言があり、充実した研修会となりました。あっぱれ岡山市議会 TSC テレビ瀬戸内10月29日日曜13時30分再放送10月30日月曜15時30分岡山市議会では議会の動きを伝えるあっぱれ岡山市議会を放送しています。岡山市議会ホームページでも公開していますので、ぜひご覧ください。また、岡山市議会ホームページでは、インターネット議会中継もご覧いただけます。スマートフォン、タブレット端末でも視聴できます。7、市議会日誌、8ページ。7月21日、経済委員会。24日、多様性尊重社会の実現調査特別委員会。8月1日、岡山ブランド戦略調査特別委員会。活力と魅力あふれる区づくり調査特別委員会。8日、大都市制度広域連携調査特別委員会。25日、議会運営委員会。28日、総務委員会、保健福祉委員会、環境消防水道委員会。経済委員会、建設委員会、市民文教委員会、及び同協議会。30日、8月定例市議会開会。9月、5日から11日、28人の議員による個人質問。5日、議会運営委員会。11日、一般会計決算審査特別委員会、特別会計決算審査特別委員会。企業会計決算等審査特別委員会。12日、総務委員会、保健福祉委員会、環境消防水道委員会、経済委員会、建設委員会、市民文教委員会。13日、建設委員会。14日、議会運営委員会。15日、8月定例市議会閉会。10月3日、大都市制度広域連携調査特別委員会。5日、一般会計決算審査特別委員会。特別会計決算審査特別委員会。6日、一般会計決算審査特別委員会。企業会計決算等審査特別委員会。10日、一般会計決算審査特別委員会。11日、特別会計決算審査特別委員会。企業会計決算等審査特別委員会。12日、議会運営委員会。8、次回定例市議会の開催予定。8ページ。11月定例市議会。11月30日、本会議開会日、議案提案説明。12月6日から8日、本会議代表質問。12月8日から14日、本会議個人質問。12月18日常任委員会。12月21日本会議最終日採決。9編集後期8ページ。 8月定例市議会では、子育て環境の充実、障害者支援、防災対策、交通政策など、幅広い分野で活発な議論が繰り広げられました。また、10月1日の岡山市議会議員補欠選挙、中区選挙区で議員数は46人となりました。多岐にわたる市政の課題解決に向けて、これからも議会としてしっかり取り組んでいきます。岡山市議会ホームページ。http://www.city.okayama.jp/gikai/ メールアドレス、市議会総務課@city.okayama.lg.jp city.okayama.lg.jp 岡山市議会事務局、電話、総務課086-803-1528、議事課086-803-1531、調査課086-803-1535、ファクス086-233-1186。以上で議会スタイル岡山市議会だより、平成29年11月1日秋号8月定例市議会を終わります。音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会、合田雅子でした。